ハレルヤ、素晴らしい主の御名を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。ハレルヤ、感謝します。それではいつものようにまず聖書の御言葉を朗読させていただきます。今朝は使徒の働き5章27節から最後42節までです。使徒の働き5章27節から42節までをお読みいたします。彼らが使徒たちを連れてきて議会の中に立たせると、大祭司は使徒たちを問いただしていった。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。ペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。彼らはこれを聞いて怒り狂い、人たちを殺そうと図った。ところが、すべての人に尊敬されている律法学者でガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、人たちをしばらく外に出させるように命じた。それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけてください。というのは、先頃チューダが立ち上がって自分を何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者は皆散らされて跡形もなくなりました。その後人口調査の時、ガリラヤ人ユダが立ち上がり民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び、従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば自滅してしまうでしょう。しかしもし神から出たものならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすればあなた方は神に敵対するものになってしまいます。彼らは彼に説得され、人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていった。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。アーメン。今お読みしました聖書の記事は、その前の5章17節からの出来事の続きです。使徒たちは大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちに捕らえられ、留置場に入れられてしまいましたが、その夜主の使いが牢の戸を開き、彼らを外に連れ出しました。御使いは言いました。行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい。 彼らは早速その命令に従って夜明けから宮に入り、人々に福音を語り始めましたが、それを知った大祭司たちは驚きました。それは鍵がかかって万人もいるはずの牢からどうやって逃げ出すことができたのか、そのこともそうですが、捕らえられたにもかかわらず彼らが全く臆することなく宮で堂々とイエスのことを語っていたからです。サドカイ派の者たちは直ちにそれをやめさせ、人たちをまたもや捕らえて、今度はサンヘドリンと呼ばれる議会の中に立たせて、大祭司が彼らを問いただしたのです。ではそこで具体的にどのような言葉が交わされたのか、さらに見ていきたいと思います。はじめに大祭司の尋問と使徒たちの答えについて見ていきます。大祭司が使徒たちをどのように問いただしたかは28節に書かれています。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、なんということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。実は使徒たちの中でペテロとヨハネは以前にも捕らえられ、同じように議会に呼び出されて尋問を受けたことがありました。それは使徒の働き少し前の4章に書かれています。そしてその時、今後一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと二人は厳しく命じられていたのです。それにもかかわらず議会のその決定を無視して、あの名によって自分たちの教えを広めてしまっている。議会の権威をお前たちは一体何だと思っているのだ。それが大祭司が問いただした第一のポイントでした。大祭司はあの名と言っていますが、そのようにイエスの名を口にしていないということに、その皆に対する彼らの嫌悪感が現れています。その上、あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。それが大祭司が指摘した第二のポイントです。ここでも大祭司はイエスという名前を口に出そうとはせず、あの人と言っています。確かに主イエスの処刑は真夜中の不当な裁判など、サドカイ人たちのうちに責められるべき点がありました。そして人たちが福音を多くの人々に述べ伝え、その福音を信じた人々がそのことで自分たちを非難し、自分たちに歯向かうようになるのではないかと彼らは恐れていたのです。それらの大祭司の尋問に対してペテロをはじめ使徒たちは答えました。29節、人に従うより神に従うべきです。これが指摘された第一のポイントに対する彼らの答え、反論です。そしてそれは以前に尋問を受けた時にもペテロと ヨハネがすでに答えていたのです。4章の19節にはこうあります。ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。人たちはまたもそのことを指摘されましたが、今度も人に従うより神に従うべきですと主イエスの名によって語ったり教えたりすることを全くやめるつもりがないということを改めてきっぱりと語ったのです。伝えたのです。あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。その第二の指摘に対しては人たちは次のように答えました。30節31節、私たちの父祖たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。あなた方が十字架にかけて殺したと人たちは言いましたが、それはサドカイ派の者たちだけではなく、あの時主イエスを拒絶したすべての者に当てはまることでした。人たちのこの言葉にそれ以上何かサドカイ人たちを糾弾する響きは感じられません。神はイエスをよみがえらせた。そのイエスは救い主として今神の右におられる。そのイエスを信じて悔い改め神に立ち返るならば、今すぐあなた方も罪の許しを受けることができるのだ。人たちのこの言葉は、むしろそのような目の前にいるサドカイ人たちに対するいわば伝道メッセージであったのです。しかし自分たちの権威を守ることにもう頭がいっぱいであった。彼らにとってそのような謙遜な砕かれた思いはこれっぽっちもありませんでした。彼らはそれを聞いて怒り狂い人たちを直ちに殺そうとしたのです。この怒り狂いという言葉の直訳は、脚注にありますように心をノコギリで引き切られという意味です。いかにその時サドカイ人たちが激怒したか、そのことがこの言葉からわかります。では次にガマリエルによる議員への説得について見ていきます。34節にはこうあります。ところがすべての人に尊敬されている律法学者でガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、人たちをしばらく外に出させるように命じた。当時議会のメンバーはほとんどがサドカイ人たちで占められていました。彼らは死からの復活や病の癒しなどは信じていませんでしたが、逆にそれらを信じるパリサイ派の者たちも、議員の少数派として何人か加わっており、その中にこのガマリエルという人物がいました。彼は 非常に優れた指導者として、人格者として、一般の人々からの信頼も厚く、信仰的な立場が異なるサドカイ人たちも彼には一目置いていたのです。またパウロが律法についての厳格な教育を受けたのも、このガマリエルの元でのことでした。そのガマリエルは、人たちが一旦外に出て、議会の外に出て、議員たちだけになった議会で、人たちをどう扱うべきかということについて、まず2つの事例を挙げて説明しています。一つはチウダという人物と彼に従った者たちのこと、もう一つはガリラヤ人のユダという人物と、やはり彼に従った者たちのことです。このチウダもユダも体制に反対し、反乱を起こそうとしましたが、結局うまくいかず、チウダは殺され、ユダも滅び、彼らに従った者たちは皆散らされてしまったのです。そのことを、その事実を語ってから、ガマリエルは議員たちにある提案をしました。38節39節、そこで今あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば、自滅してしまうでしょう。しかし、もし神から出たものならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすれば、あなた方は神に敵対するものになってしまいます。それでは困るでしょう。だからあの者たちから手を引きなさい。彼らを殺すような手荒な真似はしない方がよい。とガマリエルは、主流派であるサドカイ派の議員たちを説得したのです。そして議員たちはそれを聞いて、彼の提案に同意し、従うこととなったのです。しかし、そのガマリエルは人たちの味方となったわけではありません。神を恐れ敬って歩んでいるこのガマリエルは、あくまでも神の主権を認めつつ、チウダとユダの事例に基づいて中立な立場で判断したのです。優れた指導者であった彼も、イエスが何者であるかということについては、残念ながら目が開かれていなかった。そうでなければ、指導者であったチウダやユダのことを例に挙げて、彼らとイエスを同列に論じることなどしなかったはずなのです。イエスは確かに神が使わされた救い主です。主イエスはすべての人を罪から贖い出し、救うために十字架にかかり死なれたのです。しかし、ペテロが証言した通り、神はそのイエスを死からよみがえらせ、ご自分の右に挙げられたのです。そして主イエスは人たちに聖霊を注ぎ、ご自分がもたらされた御国の福音をすべての人々に知らせるべく、彼らを用いておられたのです。 それは紛れもなく神から出たことであって、もし神から出たものならばというそのガマリエルの発言は本来ありえないことなのです。そのようなガマリエルでしたが、神はここで彼を用いられたのです。人たちへの妬みに燃えて頭に血が上っていたそのサドカイ派の議員たちを沈めさせ、人たちの命を守ってくださったのです。では次に福音を述べ伝え続けた人たちについて見ていきます。そのようにガマリエルによって説得されたサドカイ人たちは40節、人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放しました。では人たちはそれをどう受け止めたのでしょうか。人に従うより神に従うべきですときっぱり答えた彼らが、そう言われて落ち込んだり、じゃあ少し宣教を控えようかと考えたはずがありません。むしろ彼らは41節、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていったのです。主イエスの皆のために恥ずかしめられる、迫害されるということは、それはサドカイ人たちを困らせている、彼らに影響を及ぼしているということです。無力で弱い自分たちがそうされるのに、恥ずかしめられる、迫害されるに値するものとされた、キリストの弟子として用いられた、それは弟子たちに、人たちにとって大きな喜びでした。そして彼らは42節、毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けたのです。ここでイエスがキリストであることを述べ伝え続けたと訳されているところを、新改訳2017ではイエスがキリストであると教え述べ伝えることをやめなかったと原文に忠実に訳しています。人たちは自分たちを牢から連れ出した御使いから行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと命じられましたが、その通りに、それに従って大祭司たちから禁じられても全く動じることなく語るのをやめなかったのです。人々に救いをもたらす命の言葉である福音をすべての人に余すところなく語り続けたのです。先週の礼拝でも主が語られたように、1549年にフランシスコ・ザビエルによってこの日本にキリストの福音が伝えられて以来、多くの人々が主イエスを信じ救われました。そしてやがて起こった時の支配者による凄まじい弾圧に遭いながらも、彼らは信仰を守り通し、それを後の世代へと継承していきました。 公に人々に福音を述べ伝えることはできませんでしたが、子供たちに、親族に、部落の中で当局に見つからないようにしつつ、人たちと同じようにイエスがキリストであることを教え、語り伝えることをやめなかったのです。その宣教の働きは、厳しい迫害の中でもう風前の灯火のようになったこともありましたが、それは決して途絶えることがなかったのです。だからこそ私たちにも福音が伝えられ、届けられ、私たちはその福音を、キリストを救い主として信じて救いに預かることができたのです。いつの時代、どこの国にあっても、そのように語り伝えることをやめない神の民がいたからこそ、福音の光は消えることなく、この世の闇を照らし、その光はなおも広がり続けているのです。今度は私たちの番です。私たちが人々に命の言葉を語り告げるのです。御国の祝福を分かち合っていくのです。私たちは一体何のために生きているのでしょうか。この命は一体誰のためにあるのでしょうか。私たちのこの一度限りの人生、それは自分の欲求を満たすためのものではありません。またこの世の楽しみを追求するためのものでもないのです。主イエスは弟子たちにこう言われました。ヨハネの福音書15章16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。私たちはイエス様によって選ばれ、福音を伝える働きをするようにと任命されたのです。そしてそれは出て行って実を結ぶ、すなわちその働きによって霊的な収穫、人々の魂の救いがもたらされるためであり、その救われた人が今度は福音を伝えるものとなって同じように出て行って別の新たな実を結んでいくためなのです。そのようにして神に尊く用いられて生きる、神の偉大な救いの計画に組み込まれる、そして人々に神の恵みと祝福を分かち合っていく、そのこと以上に私たちに真の生きがいをもたらすものはありません。しかしだからといって全てのキリスト者が牧師、伝道師、宣教師になるわけでもないのです。主は私たち一人一人にご計画を確かに持っておられます。さまざまな幅広い働きを通して福音の宣教の技を進められるのです。神の国を広げ立て上げられるのです。神の生徒たちはまず何よりもこの礼拝を通して神の言葉によって養われ、聖霊の満たしを受けなければなりません。また霊的な戦いを伴う この宣教の働きには取りなしの祈りが不可欠です。経済的な捧げ物も求められます。神の家族が互いに励まし合う交わりの働きも大切です。そしてまさにそのためにこの教会という共同体が与えられているのです。私たち一人一人は弱く小さいものであってもキリストの体、教会の各機関部分として私たちが組み合わされ、そのすべての生徒たちを用いてキリストご自身が宣教の技を推し進めてくださるのです。私たちに今求められているのはそのことをまずきちんと理解することです。その上で主よ、私がなすべきことを教えてください、そのことをさせてください、私を大いに用いてくださいと主に祈り求めることです。そして主がその中で示されることを、導かれることを忠実に成していくことです。大祭司から尋問された人たちは臆することなく面と向かって答えました。人に従うより神に従うべきです。そのきっぱりとした言葉から、あの長崎の西坂の丘で処刑された日本26世人のことが思い起こされます。ちょうど昨年1年前、教団の教職研修会でこの長崎の地を訪れました。一行の中にはわずか12歳の少年がいました。今で言えば小学校6年生です。その少年を見て役人は哀れに思い、キリシタンの教えを捨てればお前の命を助けてやる持ちかけましたが、彼はこの世のつかの間の命と天国の永遠の命を取り替えることはできない、そのようにその申し出をきっぱりと断り、神を賛美しながら天に召されて、私たちには今そのような迫害はないかもしれません。しかしいつの時代においても神に従うよりも人に従う、人の言葉に従う、この世の神に従う、自分自身の思いに従おうとする誘惑があるのです。しかしそこには真の命はありません。本当の喜びと希望もないのです。人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びました。そして毎日宮や家々でイエスがキリストであると教え述べ伝えることを決してやめませんでした。この時代に生かされている私たちもまた常に神に従い、神に用いられることを喜びとしたいのです。そして自分に与えられているその働きを、役割を全うするものでありたいと心から思わされるのです。そのようなものとさせてください。主よ、この小さな弱い私を大いに用いてください。 そのように共に主に祈り求めていきたいと思います。しばらく主の前に静まり、教主が語ってくださった言葉を思い返し、黙想の時を持ちたいと思います。その後チームに賛美を一曲導いていただき、主よ、私になすべきことを教えてください。この時代の中にあって私をあなたの働きのために用いてくださいと主に共に祈り求めていこうではありませんか。